健康生活応援番組いきいき時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床工学部の天堂大輔先生です。
おはようございます、天堂大輔です。よろしくお願いいたします。
早速ですけれど、
はい、
天堂先生、臨床工学部、
はい、
耳で聞いても目で見てもよくわからないんです、はい、
ちょっとご説明して、
はい、ご説明してください。
私どもあの病院の中でですね、あのよくまあ学生の指導であるとか、あとまあ研修の指導にするときにですね、まずその臨床工学部、臨床工学技師っていうのはご存知ですかとよく聞くんですけども、まず答えられる方ってほとんどいないんですね、まあ、同じ医療職の中でもやはりまだそれほど の認知がまだ行き届いてないというか、法律的にはですね昭和63年に制定されてるんですね。ですんで、例えば他の医療技術職ですね、例えば放射線技師であるとか、うん、中央検査その検査技師さんであるとかっていうのは、まあ、言ってみれば昭和のまあ20年とか30年あたりに制定されてるんですけれども、まあ、私どもはまだまだ昭和63年という出来たての国家資格なんですね。ただ
1988年、
はい、
ということはまだ、ね、20年未満、
20数年ですね。
ですよね、
はいはい、ですんで、全国にですねやはりこの資格を取るために養成校というのがおおむね大体60校ぐらいあるんですね、うん、まあ、それはまあ3年生の専門学校から4年生の大学までございます。でまあ、延べですねこの二十数年の中で臨床工学技師というのが、まあ、約3万人ですね誕生しております、うん、まあ、その中のほとんどが、まあ、大体病院に勤務してますね。
病院外でもあるんですか？
はい、例えばですね医療メーカー、まあ、あとはそういったそのディーラーさんであるとかですね、うん、まあ、そういったところにも、まあ、一部あの勤務しているものもおりますね。
で病院が一番人気があるんですか？
はい、ほとんどがまあ病院ですねやはり、うん、はい、まあ、そのやっぱり背景というのがですねこの資格ができた、できる前ですね、以前にもやはりこういった仕事をされているやっぱり前任者がいたんですね、うん、例えばその透析であるとか、はい、腎不全の方の治療のために透析、うん、まあ、そういったものはまあずっと無資格っていうあれじゃないんですけど、専門のまだその資格制度がなかったものですから、ただ従事はもうすでにしていたんですね。でまあ、そこで、まあこういった国家資格ライセンスというのがまあ誕生したという形になります。
それはあの医療機器が増えてきたということが原因ですか？
はいはい、あの背景にはやはりそういったあの高度なやはりその医療文化というのがだんだん根付いてきて、まあ、医療機械もどんどん高度化されているのが一つのまあ要因ですね。それからあともう一つが、私どもこれがもうメインのお仕事になるんですけども、患者さんのですねその生命に関わる治療装置、例えば今言ったような透析医療であるとか、うん、手術室なんかでですね、例えばその心臓の重い手術するときに、まあ、その心臓の機能を一時的に止めなければいけないので、うん、その時にですねその心臓の機能を代行するその装置、人工心肺装置っていうんですけれども、あとはその、呼吸の状態が悪くて人工呼吸器を使うっていう場合があります、うん、患者さんの生命をこう維持する装置ですね、まあ、これの、操作、それからその日頃の保守点検というのがまず一つの仕事になってきます。あともう一つにですね、まあ、いろんな医療機械があると思うんですけれども、例えばそのいろんな科でその共有して使う機械っていうのがあります。例えばですね、はい、点滴する時の輸液ポンプなんていうのがあるんですね、あの精密にその点滴するためにやっぱり機械が必要になってきます。でそういったものはその特定の診療科で使うものではないので、それはこのその科ごとにその管理するよりもやはりその専門の工学の知識を持って、でかつそのまとまって一箇所で一括管理した方が病院にとってもやはりそのコストメリットも出てきますし、安全性も担保できるというところで、うん、まあ、それを管理を我々臨床工学部がやっています。
あと、今その最近の最新の医療機器を使いこなすには相当な高度なテクニックも必要ですよね。
そうですね。
あと先生が手術する時の新しい機械を先生自身も今度その機械についていけないというか、はい、そうするとそういうことも相談しながら例えばやらないといけないわけですよね。
そうですね。やはりお医者さんというのはやはりお医者さんのやっぱり独占業務というのがございますよね、うん、はい、ですのでその、まあ、当然あのお医者さんも医療機械というのは当然携わっていくんですけれども、やはり限界があります、はい、ですのでそういった高度な治療装置っていうのは、うん、やはり医師だけでは難しいので、うん、そこにやはりチーム医療を形成して、うん、我々やはり臨床工学技師というのがですねその中に入っていって高度な機械を操作するっていうのが一つのやっぱり仕事になってきます。
そうしますと機械の 構造とかそのメンテも含めて、はい、その操作方法を全部周知してらっしゃる。
そうですね、そういったことをまあ熟知した専門の、言ってみればスペシャリストの、はい、職種って言って理解していただければと思います。
そうすると今映像で手術してる時に天井にこう画面とかを映し出してクローズアップして内臓の部分とか、
はい、
それを見ながら今度先生は手術するわけですよね。
そうですね。
そしたらその映像を映し出したりとか、はい、脈拍とかいろんなことのそういうことの補助的な部分を全部フォローしながらやるわけです。
そうですね。
あ、それがチーム医療っていう、はい、おっしゃった、
はい、
だんだん分かってきました、
まあ、例えばその家電製品であったりとか、はい、まあ、そういったものも、まあ、まず日頃皆さんメンテナンスなんてことをされないと思うんですけども、はい、ただやはり医療機械というのはやっぱり患者さんの命に携わるものですので、はい、やはりそういった日常のやはりそういったメンテナンスであるとか
点検、機械のメンテナンス、
そうですね、はい、そういったものもやっぱり必要になってきます。でそれをやはりやるのがやはり医師看護師でやはりできませんので、うん、やはりそういった専門のですね知識を持った我々がその辺をしっかりとになっていくという形になっています。
うん、
業務の内容としましては先ほど呼吸治療の業務とか人工心肺の業務とかおっしゃってましたけれども、その他にメインの業務はどういうのがありますか。
まあ、先ほど言いました通りやはりそういったその患者さんの生命に携わる機能の代行ですね、うん、要するに呼吸、循環、代謝、まあ、簡単に言ってしまえば肺の機能、心臓の機能、それから腎臓の機能ですね、こういったものの機能を代行する装置のまず操作、この辺が我々のまずメインの仕事になってきます。でその他にですね、例えば、ICU って集中治療室ってご存知かと思うんですけども、うん、はい、あとはその手術室ですね、はい、でここがその病院の中で一番医療機械がやはりたくさんあるんですね。
一番重い方、
はい、そうですね、やはりいるので、はい、もう多数の医療機械がやっぱ混在してますので、うん、まあ、そういった機械を日頃我々がやはりしっかりと面倒見てるって形になってきます。
面倒見てるだけじゃなくて全部知ってそれはこうこうこうですっていうことの指示も出せるわけですよね、言われた時
に。そうですね、はい、ですんでただ単にその操作とか保守点検ってことだけじゃなくて、うん、まあ、そういったお医者さんであるとか看護師さんへの教育ですね、
教育、
はい、ああそうですよね、これも分かんないもの、はい、ですよね、
はい、取扱いの教育っていうのは我々のやはりもう一つのやはり重要なお仕事になってますね。
じゃあその最先端医療の技術も身につけてないとそういうふうにできないですよね。
そうですね、
そういうことをじゃあ勉強されて
まあまあ、これはどの職種もみんな同じなんですけども、はい、やはり日々やはりもう勉強はもう絶やさずっていう形になりますね。
そうしますとCT とか MRI なども業務の中に入るんですね。
ですね、この CTMR とかその画像診断系のものはですね、うん、やはり院内の中に専門の中に職種がいるんですね。
あ、別なんですか、
はい、これは放射線技師というものが
あります。あ、そう、
はい、これはだからそちらがもう専門分野になります。あとは例えば検査に使うような機械がございますね。例えば血液検査に使う機械であるとか、うん、あとはその、生理機能といいまして例えば心電図を測定しますとか、うん、こういったものはその、検査技師っていうものが、
あ、別なんですね、
はい、
あ、いっぱいあるんですね。
そうなんですよ。だから同じその医療技術職といいましても、うん、まあまあ、それぞれやはり医療機械を使うんですけれども、うん、まあ、それにそれぞれ専門特化したやっぱ別のやはり技師が院内の中にはおります。
あ、やっぱりだんだんその本当に複雑多様化する現代じゃない
ですか。そうですね、
医学の世界、医療の世界も、
はい、
本当チームとしての医療っていうのをこう相談しながらもうやっていくっていう、
です、よく耳にされると思うんですけど、うん、やはりもう今はもう一つ その治療に対してですね、もうチーム医療っていうのはよく言われるんですけど、うん、もうチームを形成して一つ その患者さんの病気に対して携わっていくっていう、もうこれがもう今病院で当たり前のことになってますね。
もう天童先生自身もその一つの外科とか内科とかそういうところだけじゃなくて全部包括的にもう、
そうですね、
カバーしてるっていうか、
はい、
お仕事としては、
まあ、そこまで言ってしまうとなんかすごい大げさなことになってしまうんですけど、
いやでもそうですよね、まあ、垣根を越えちゃって、
はい、まあ、簡単に言ってしまえばそういうことになりますね、
うん、
そうしますと最近では医学自体もそうですけど機械の進歩もとても早くて、大変だと思うんですけれども、はい、じゃあ常に新しいものをチェックして勉強してられな勉強しなければいけないということなんですね。
そうですね。ですんでスタッフにやはり説明するには我々がまず熟知してなければいけないので、うん、新しい機械を例えば購入した時っていうのは、うん、まずは我々がそのメーカーからですね、まあ、いろいろなその説明を聞いて、 それを熟知した上で今度は院内のスタッフに教育をしていくっていう。
新しい機械ができた時はその機械の会社から紹介があるんですか？はい、
そうですね。
で先生の方から今度はこういう機械が今できてるはずだというような情報をキャッチしてアプローチすることはないんですか？
あ、それもございます。
ありますか？
はい、
勉強が大変
なんですまあでもこれはもうどの職種もみんな同じなの。
そうですね。
ちなみに機械いじりが好きなんですか？
もともとやはり私も工学分野がやっぱり好きだったんですね、はい、でもただ最近はですね決してその工学分野だけじゃなくてやはりその医療分野は好きなんだけれども、うん、まあ、ただ単にその医学分野だけじゃなくてやはりちょっと工学にもちょっと少し触れてみたいっていう、うん、そういった学生さんがですね、まあ、こういった臨床工学士を目指すっていうのもだんだん増えてきてますね。
工学部なだけに工学心が多い
工学心を持たれたから、天童先生もこの世界に入ってっていうか、でも医療の世界ってやっぱりさっき言った人命を尊重して助けるというところが入ってるから、はい、そっちの方がやっぱりこう方向性として好きなんじゃ。
そうですね。まあ、もともともちろんその医療分野にもやはり興味があったんですね、はい、でただそのただ単にその医療分野だけじゃなくて、まあ、私自身はその、まあ、得意分野ってわけじゃないんですけれどもやはりその工学もやはり興味があったと、うん、まあ、だからといってその工学だけをちょっとやっていくっていうのにちょっと少し抵抗があったんですね、うん、まあ、そういったところにちょうど私がまあちょうど学生の時にですね、まあ、こういった新しい職種ができたというの情報がありまして、はい、まあ、これはちょっと面白いなと思いまして、
う
ん、まあ、この道に、はい、進んできました。
ぴったりですね、今お話聞いてますと、はい、今日は臨床工学部とはということについて天童大輔先生にお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 04-243-8068、 E メールは mail@chofu-fm.com。 お便りお待ちしております。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は動作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは臨床工学部天童大輔先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。